仏教で人生はもっと面白い。
人間って
、はい、ちょっと上達したぞとか、はい、ちょっと視野がしら開けたぞとか言ったらワクワクしてそれがモチベーションになるじゃないですか。
はいはい、
だからマインドフルネスという禅ではない入り口からこう瞑想を始めて、でそこで伊緒さんのお話を聞くと、そのやり方のそのやり方座り方とかのこうあと意識の向け方あのアドバイスいただけるんですか。
あ
そうすると、またこう視野が広がって、でこうやってること自分のやってることに対するワクワク感が高まるので、もっとやってみたいっていう実践につながるわけですよ。だからすごいありがたいです。そういう意味ではマインドフルネスの解説であるとか、あのそうですね、解説の中では一緒さんほど細やかに、こう丁寧にというかいろいろな状況に応じた、あのお答えをしてくれるような、例えば本であるとかあのプログラムであるとかっていうのはまだないので、すごい勉強になります。
確かに本当正直引き出し多いですしね。
そうなんですよ、で日本でマインドフルネスを広めるのにそういう禅の見地を取り入れないっていうことは非常にもったいないことなの で、アメリカで何をやっていようとも日本にで の最新最善を作っていくためには、今日もこういう場所で勉強させてもらって、でマインドフルネスとこうあの叱ってさの違い、あるいはまあ共通点根底を共にすることとか勉強してですね、あの一番日本人の中に咀嚼しやすい取り入れやすいものっていうのを作まだまだ作れていけるんじゃないかなっていう感じはしてます。全然完成形じゃないですもんね今ね。
いやそうだし、この手探り感がすごく楽しいっていうか、で今いろんなフュージョンが全然他業種との間でこのマインドフルネスっていうのを通じていろんなフュージョンが起きてるのが僕はすっごい楽しいなと思って、ビジネスだったりそういう医療の現場だったり、まあお坊さんの中でも要は宗派を超えたものとしてなんか学び合ってるっていうのは面白いと、すごく面白いと思いますね。
ですよね、もしそういうことのキーワードとしてマインドフルネスっていうのを使っていただけるんであれば、本当に私別にマインドフルネスのオーナーシップも何もないんですけども、でもあの端っこを甘噛みしてるとしては、
あの商標登録してないです一般名詞です。
いや一般名詞です。あの非常に嬉しい現象でした。今日させていただいて。
はい、皆さんこんにちは。藤田一生、仏教で人生はもっと面白い、ナビゲーターの佐藤です。僕らシャフェキミコさんをお迎えして収録しております。僕らさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまた簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいですか。
はい、変わった名前ですが僕らシャフェキミコです。
はい、
日本人なんですが今はあのカリフォルニアのシリコンバレーの真南にあるサンタクルーズというところに住んで、日本にはほぼ毎月あの仕事で通っております。マインドフルネスをあの日本の企業にビジネス組織に伝えるという仕事をやっております。一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュートという長い名前の会社の理事をしております。
そこがあのまず中心の仕事ですか。
はい、そうですね。
そうですか。
はい、その中で、はい、あの Google で開発された Search Inside Yourself, Inside Yourself というあのマインドフルネスのプログラムも日本に導入しているということをやってます。
ああ、なるほど。でその Search Inside Yourself の日本人第一号のティーチャー
そうですね、
って噂ですけど、
噂ですね。あの清水半英治さんと私が2人で、はい、第一期生でした。
はい、あのハピネストレーニングのですよね。そうです。あそうですか。例えばそのマインドフルネスが今アメリカはじめ世界中でビジネスのところで流行っていて、まあ知らない人からすると例えばいたずらにその集中力を高めるとかそのパフォーマンスを上げる生産性を高めるっていう側面 というふうにこう思われがちだと思うんですけども、実際のその企業がマインドフルネス瞑想とかをしている、進めたり取り入れてるっていう現状にはどういったこう流れがあったんですか。
例えば集中力上がりました、パフォーマンス上がりました、でもハッピーではない、あるいは自分を生かしていると感じていない、っていうことではないわけですね。その、であったら意味がない。マインドフルネスというのはここまで盛り上がらないわけですね。その一つの現象として、あの集中力が上がったとかストレスのレベルが下がったとかというところが現象として、あの悩みに対する答え、解決策として取り入れられているという部分があるんですが、でもその決してやってる人たちはそういうふうに一対一、この問題、一つの問題に対して一つの答えとしてっていう、こう一対一のこうした、あの悩みの、あのに答えるツールとしてマインドフルネスを考えてないと思います。もっと網羅的な、あの網羅的っていうか、あのなんとなくこう一瞬一瞬の自分の状況を最適、細かく最適化することによって、時間が経ったら、あら、あ、ちゃんとできてた、あ、ちゃんと、あの例えばあの自分 の, そのコンディションとかをバランス、心のバランスとかも保ちながら、エネルギーレベルも保ちながら、ちゃんと仕事もできてましたっていうところに気がつくっていうところで、でも実際やってることは一瞬一瞬細かいところで、あ、今ちょっと力入りすぎてましたとか、あ、今ちょっと気持ち、あの気分が違うところに逸れてましたということを細かく修正していくっていうふうにマインドフルネスを使っているわけですね。そういう気づきに、でその結果1週間経ってみたら、あ、仕事できてるけど前ほど疲れていませんとか、あ、自分のなんとなくこうムード、ご機嫌レベルが前よりも高くなってましたとかっていう現象として感じていると思うんですよ。
面白いですね。
だから、あの実際に取り入れようと思ってる人っていうのは、あの非常に常に悩みが多くて、もう藁をもすがる思いでやっているか、もうちょっとそのあのこれ一個っていう目的ではなくても、あの自分をより最適化したいっていう、そのバランスを取った形で最適化したいというところにチャレンジしたいっていうどちらかなんじゃないかなと思うんですよ。
その最適化っていう言葉がなんとなくこう耳に新しいんですけど、
そうですね、これはあの
これはマインドフルネスビジネス用語ですか。
ですね、まあ、あの
英語で何ですかこれ。
オプティマイゼーションです。
オプティマイゼーション、
はい、オプティマイズなんですけども、それなんでこうなっちゃってるかっていうとですね、あの少しやっぱり偏りのある言葉だと思います。というのは、あのアメリカのマインドフルネスの一つのリーダーシップを取っているのがやっぱりシリコンバレーですね。でシリコンバレーの IT の人たちなので、
IT 関係
を、例えばあのガチャガチャになっている、あの整理整頓できない心をデフラグしましょう、
あ、面白い
という表現をしたりとかですね、そのマインドフルネスの瞑想をすることによって時間を取ってあげて、であの呼吸に意識を置いて、まあ、さまた瞑想とビパッサナ瞑想っていう言葉になると思うんですけども、その2つを行うことによってデフラグ状態にしましょうという言葉を使ったりとか、あとは、まあ、あの最適化オプティマイズというようなことを使った、そういう言葉使いしますね。だからさっき言ったコンテクストに合わせた言語、コンテクストに合わせた、はいはいはい、あの表現方法、フレームワークっていうのもそういうところに現れてますよね。
そのついでにその最適化っていうのは、もうちょっとこう表現変えたらアナログの人にお話しするであれば、どんな感じを言うわけですか。バランスの取れたとか、要はバランスの取れた、
多分そのあたりはあのその方のコンテクストが何なのかによる、その方の住んでる世界であるとか問題意識が何なのかというところをお聞きしてになると思うんですけれども、でもあのマインドフルネスってそんな大きなことではなくて、さっき言ったようにもう一瞬一瞬細かいところで自分の状態を確認したり認識する、自己認識をするっていうところですね。今の自分の状態が何か、今の自分の感情は何が起こっているのかっていうことを認識していって、でそれがあるから細かく調整していく。あ、今実は頑張りすぎてました、本当はちょっと一息入れるべきだったの とか、
はいは
い、あ今こう例えば今こう一つ あのレポートを書き上げるところなのに ここに肩に力ギュッて入ってるのは全くレポートと関係ないのに、はい、なぜか肩に力が入ってますよねとか、うん、そういうことにこう気がついている。なんかエクストラな努力を知らず知らずにやっていたりとか、エクストラな焦りを自分に与えたりとかっていうことにも気づくきっかけになりますよね、マインドフルネス。
それが、まあ、いわゆるレポートを書き上げるんだったら、レポートがあのちゃんと書き上げるっていう目的を、まあ、
一瞬こう、うん、そこに向かってこうあの自分の注意を合わせていく、
それが最適化っていう感じですね。
でも最適化っていうのはもうその結果のもう少しあのマクロの言い方だと思うんですけども、ミクロで見るとそういうふうに
進
んでるんです
けども
、マクロで見るとあのその人の状況に合わせていくあの扱いをするんですけど、例えばビジネスの場合だったら、あの自分のコンディション、心身のコンディションを、あの必要以上に負荷をかけずに、自分の価値観に合った仕事をして、成果を上げていくということでしょうかね。
なるほど。でもう一個はさっきあのたとえ仕事がうまくいって効率よくいったとしてもハッピーじゃないとかって、まあ、おっしゃってたのと、あとはご機嫌度が上がるっていうなんで、
はい、
あのなんかそういう素朴な働いてて楽しいとか嬉しいとか、あるいは消耗、まあ、逆言ったら消耗するとか、もうなんか成果が見えないとか、自分って何なんだろうとかっていうことにもう割とその直結してるっていうことなんですね、
はい、
そもそもマインドフルネスっていうものを取り入れると、結果要は大きく言ったらハッピーになる、全体的にハッピー度が増す、ご機嫌度が上がる。
少なくとも個人の経験あるいは周りの声を聞いてもそうですし、そもそも始めた きっかけが、とてもアンハッピーだったから何とかしたくて笑おうもつかも思いで始めたところに、それがちゃんと構想したっていう経験もあるからだと思うんです、
ね、はいはいはいはい。
で周りからもあのよくそれはあの聞くことですし、あと実際 の, そのストレスレベルがあの低減されたとかっていうのは、まあ、データでも出ていることですね、
そうですね、それは、まあ、まあご自分でもやっぱり感じますか？
感じますね。
アンハッピーだった時あるん
ですか？あります。
ありますか？
アンハッピーであの体を壊してた時があります。
なるほど。
それが、まあ、きっかけ、あのマインドフルネスを始めるきっかけだったんですけど、ね、
じゃあ今のこの天使の生まれ変わりみたいなキミコさんは
そこカットお願いします。
カットし、ここ使いたいなは、やっぱりそれとは違う、まあ、自分の、
はい、
からのこう変化っていう感じなんですね。
それはあの例えば私の場合はあのストレスのあまり関節炎を起こして1年ほど杖で生活をしていました。でも入地水杖を持っている自分と、もう杖なくて今関節炎がだいぶ収まって杖がなくても歩ける自分という、まあ、すごく明確な差があるのと、あとその当時は朝起きた瞬間、目覚めた瞬間に、あの、あ、今日はあれやってこれやって、あれやらなきゃいけない、これやらなきゃいけないっていうThings to do listが朝パッと目覚めたらバーって浮かぶんですね。
To do listですね。
はい、To do listおよびできてないことリストがガーって浮かぶんですよ。でそうやって一日が重く始まっていた。
それはアンハッピーですね。
はい。でとても自分のやりがいがあるような、で家族にも恵まれてカリフォルニア、あのすごい自然の豊かなカリフォルニアにも住みという、外から見たら何の問題もない人生なんですけども、でもその中でもやっぱりアンハッピーで、あの体調もあとあの生産性もどんどん落ちてる状態だったんです、ね、で見かねてた友達がちょっとこれこういうのがあるから一緒に行こうって言って行ったのが、あのサンタクルーズで行われたマインドフルネスのトレーニングだったんです。
いやそうですか。でそれで何かこう可能性を感じたんですか？それは。
そうですね、最初は、
はい、
最初本当に10分毎日 あのメディテーションしましょうというこの10分の意味がわからない、
はい、意味
意味がわからない、なんで立ち止まらなきゃ、いや止まってるのは良くないことでしょうという考えだったので、
はいはい、何この無駄な時間、
そうそうそう、そうです。でその前からずっと不思議に思ってたんです。あの忙しい人に限って瞑想しているカリフォルニアは、
あそれはもう定説なんですね。
なんか多いです。
あ
成功して忙しい人に限って瞑想してる、
うん、
しかも30毎日30分とか1時間とか
1時間も
やってます、
その
毎日。
あそれはもう当時のキミコさんからしたら1時間もただぼんやりしてるみたいな、何それみたいな、
は
い、
全く分からなかったんですけども、でもたった10分だけでもまずその止まるということを自分に許すということを長年してなかったので、
うん、
まあやんなきゃいけないから止まるじゃないですか、
うんうん、
その罪悪感なく意味わからないけど止まるという、そっから始まる、そっか、まあ、そんなひどい状態から始まってですね、瞑想どころじゃない、まあ、止まるというところからもう意味わからないっていうのから、あのやり始めた時に、あ逆に止まるって全然許してなかったなっていうことを気がついて、
それはもう割と早めに気づきました。それともしばらくはなんでこんなことしなきゃいけないんだろうみたいな、
割と早めに気がつきました。
あそうですか、
やっぱりなんか安らかさを少し感じることができたっていうのがあったんですね。ただこれが10分はできたけど30分とか1時間とか意味わかんないって思ってて、
うん、
で1週間挑戦した、 1週間のヴィッパッサーナの、ヴィッパッサーナのその沈黙の瞑想ですね、朝6時半から夜9時半までずっとこう瞑想し続けるっていうのをチャレンジしたんですね。それですごくいろいろな気づきがありました。
じゃあそれは次回にちょっとそこだけお聞きしてもいいですか。なんかすごくその気づきが聞いてみたい。
そうですか、
はい、はい。多分これから瞑想を始めてみたいとか座禅をしてみたいという人に多分その部分ってすごくエンカレッジ、
そうですか、
要は励ましになると思うので、
あであれば喜んで。
そうですか、
はい。
じゃあ一旦じゃあここで、時間大丈夫ですか。
大丈夫です。
10分ぐらい、は
い、
じゃあ今日もありがとうございました。皆さんさよなら。
いいですか。
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。